ただいまより2024年8月4日第一主日第一礼拝を始めます。545番。121編。我山に向かいて目をあぐ。我が助けは雨土を作りたまえる。主は汝の足の動かさるるを許したまわず。主は汝を守る者なり。昼は避難所を歌う。主は何時を守りて、もろもろの災いを免れしめ。主は今より常しえに至るまで。賛美歌6。 音書8章16節から18節までお読みいたします。新約聖書の118ページです。ルカによる福音書8章16節。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものではなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているのと思うまで取り上げられる。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝もこうして健康を与えられ御堂に招かれ共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またネットにて共にご確定で礼拝を守ることができ感謝です。礼拝から押し出されて過る週もあなたの恵みのうちに過ごすことができました。感謝です。あなたを忘れ自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。でもこんな私たちをもいつも覚えてくださり守り導いてくださり感謝です。8月第一主日は平和聖日として世界の平和を覚えて祈ります。79年前の8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。そして8月15日を迎えます。戦後79年、戦争が終えて79年、核廃絶を願います。願いつつもなかなか実現することの難しさを覚えます。しかし今日の平和な日本の国に感謝し、これから先も平和な日本の 国でありますようにと、また二度と同じ過ちを犯すことがないようにと祈ります。世界におきましてもいろいろな争いがあります。神様の御心にかなった歩みがすることができますように、世界中の人々が平和に暮らすことができますようにと祈ります。今週の7日には教会にてシルバーさん、オランダさんの結婚式が行われます。このお二人の新しい生活が神様の祝福のうちに歩むことができますよう守っててください。幼稚園の子どもたち、教会学校の子どもたちは長い夏休みの時を過ごしています。暑い毎日です。健康を支え日々の歩みを守り導いてください。ただいまリスカ匠牧師よりルカによる福音書を通して光が見えるようにと題し御言葉をお聞きします。語られるリスカ牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように、またこの新しい週も御言葉を糧に歩むことができますよう守っていてください。越谷教会にて御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀前牧師をお支えください。暑い夏の毎日お休みすることなくお働きくださっていらっしゃいます。どうぞ健康をお守りください。また田口新学生の学びの時を祝福してくださり健康をお支えください。鈴木恵子牧師の健康をお支えください。この礼拝を覚えつつも共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも神様の豊かな恵みがあり日々歩むことができますように導いてください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌79番。 告白。本日は第一主日礼拝ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和したいと思います。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。説教、光が見えるように、塚匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第8章16節から18節の御言葉であります。改めて16節17節をお読みいたします。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。本来灯火、これは隠すものではありません。人々によく見えるようにするためのものであります。それに対して17節には、隠されているもの、秘められているものは必ずあらわにされるのだと、このような言葉が示されております。つまり本来あらわにされるべきものが今は隠されてしまっているけれども、それはいつか必ずあらわにされ、人に知られる時が来るのですよと、そのように解釈することができる言葉であります。それでは本来あらわにされるべきもので今は隠されけれども将来明らかにされているものとは一体何を指しているんでしょうか。実はそれが神様の御言葉のことなんであります。 それゆえに18節の冒頭には次のように言われています。だからどう聞くべきかに注意しなさいと、まあ、この文章をこれだけ読むと本当に内容辻褄が合わなくてよくわからないんですけども、本来あらわにされるべきものは隠されている、今は隠されてしまっているけれども、それはいつか必ずあらわにされるんだ、それこそ神様の御言葉だと、だから聞き方に気をつけましょう、注意しましょうと、まあ、そのようにイエス様はお示しになっているわけです。本来神様の御言葉というのは覆い隠されるべきものではないわけです。人々に対してはっきりとあらわにされるべきものなのであります。しかし今神様の御言葉は隠されてしまっている、秘められてしまっている、ベールで隠されてしまっている。なぜでしょう。それは人が罪深いからであります。ですから御言葉のすべてを極め尽くすことはできない。どれだけ御言葉をたくさん聞いたとしても御言葉に生き抜くことができない。語られる御言葉のもとにおいてですら私たちは罪のただ中に置かれているわけです。しかし神様の御言葉はいつか必ずはっきりと表され、公にさり実現するんだと、それを信じて御言葉にとどまっていきましょう。神様に信頼して御言葉のもとにとどまっていき続けましょうと、それが大事ですよと、まあ、それがここから示されていく大きなメッセージなのであります。私たちは御言葉をこう聞いていながら御言葉に生かされていない、御言葉を喜びの中に極め尽くしていないんだと。だからたくさん御言葉をいただいても信仰生活を歩む中でたくさんの不安に支配されてしまったり、恐れに支配されてしまったり、あるいは御言葉とは全く違う生き方をしてしまったりすることがあるんだと。あるいはどれだけ御言葉に親しんだとしても不安から逃れることはできない、何かこう将来に希望を見出すことができない、でも大丈夫、その御言葉は必ず一人一人に示されるメッセージになるんだと、必ずそれが公になる、知られる時が来るんだと、それが分かる時が必ず来るんだと、まあ、そのようにイエス様はおっしゃられた。だから御言葉のもとにとどまっていくということが大事ですよと、まあ、それがここのから示されるメッセージなんです。クリスチャンというのは完全な人、完全な人なんでしょうか。クリスチャンとは完璧な集団なのでしょうか。それはもちろん違うわけです。私を見ればよくわかると思います。この地上にあって、あるいはこの肉体にあって、私たちは決して完全なものではありません。むしろ不完全なものです。宗教改革者のカルバンは人間の全的堕落を主張しております。マルチン・ルターは人間の意志は常に罪の奴隷のもとにあるのだと主張しました。私たちはクリスチャンは決して完全なものではない、不完全にあふれている、そういう存在です。前回の御言葉に基づいて申し上げるなら、御言葉というのは神様の種です。御言葉というのは種であります。私たちはそれを受ける土地であります。しかしその土地は常に道端であり、石地であり、そして茨です。良い土地を望みながらも良い土地になれない、なりきれないのが私たちのリアルな姿であります。使徒パウロも言いますように、良い行いに行きたいと望みながらも悪い心に傾倒してしまう、そのところに私たちのリアルな姿があるわけであります。しかしそれでもいいわけです。大事なことはその種を受け入れ、御言葉を受け入れ、種をまく人に全てを委ね、御言葉の力を信じそこにとどまるということであります。その時私たちは御言葉の持っている本当の恵みを今よりも多くますます味わい知れるものとされていくのであります。言い方を変えて申し上げるならば、持っている人はさらなる恵みを味わうものとされて、これから生きることができるのであります。私たちに示されていく神様の御言葉というのは一体何でしょうか。それは主イエスキリストの十字架の死と復活、 そこにある救いの言葉であります。そしてその救いは今だけの救いにとどまりません。私たちが召されていった後の復活を約束する希望の言葉であります。私たちはこの希望の中を、この希望の言葉とともに歩むことができるわけです。けれども現実は違うんです。将来に不安を抱くことがあります。将来の希望よりも今喜びが欲しいと、今の喜びを追求してしまうこともあるわけです。そして理想と現実の狭間で苦しみ、喘ぎながら今を生きてしまうということがあるわけであります。ここにも私たちの信仰者としてのリアルな姿が示されていると思うわけです。毎週日曜日御言葉をいただいて、十字架の死と復活の恵みを味わい、喜び歩み出したいという気持ちがあっても、明日のことに不安を抱いてしまう、将来のことに不安を抱いてしまう、また今のことで不安に陥ってしまう、そこに私たちの姿があるのではないでしょうか。先日関東教区の在籍告白を学ぶ集いに参加をさせていただきました。在籍告白、第二次世界大戦下における教団の在り方をもう一度問い直していく、そういう学びの集いですけども、そこでは第二次世界大戦下におけるホーリネスの群れ弾圧事件の観点から教団の歴史を改めて学ぶ機会が与えられました。日本キリスト教団はなぜ国の体制に支配され、戦争に一部加担しなければいけなかったのか、なぜホーリネスの群れは教団から見捨てられ弾圧されなければいけなかったのか、いろいろな歴史観があるだろうと思いますけども、立てられた講師は次のように言いました。正確な言葉ではありませんけども、次のような趣旨の言葉を語られました。その原因は再臨に関する信仰が欠如していたからだと。再臨に関する信仰の欠如だと、そのような趣旨の言葉を語られたんです。くしくもこの近年、私自身もまた第二次世界大戦から現代に至るまで、私自身も含めて教団に欠如しているのは終末論、再臨の対する信仰ではないだろうかと、いろんなところで、お話をしてきました。再臨信仰というのはキリストの再臨を待ち望む信仰です。それは私たちにおいては復活の希望そのものを信じるということでもあります。それゆえに再臨信仰の欠如は復活の希望に対する欠如であり、復活の希望の欠如というのは現実主義への変更であり、それがゆくゆくは信仰生活の形骸化、形式化、習慣化、マニュアル化をもたらし、最後に将来に対する希望を見失って、そして今2050年問題であたふたしているということになるわけです。まさに目に見える現実だけにとどまろうとし、現実の豊かさを追求してしまう信仰、現実に安堵しようとする信仰、現実だけを目に留めた結果、将来に対する希望が希薄化してしまう、ここに第二次世界大戦から現代に至るまでの教団の姿が示されているんではないか、これは私自身も含めての問題提起であり、私自身の課題でもあったわけです。日本キリスト教団の上議員が越谷教会にもおりますので、もう誠に申し上げにくいことではあるんですけども、そのように感じながら近年を過ごしてきたわけです。聖書の中に現実主義を提唱する人たちも出てくるんです。それが祭司たちなんですね。パリサイ派の人たち、サドカイ派の人たち、そして祭司たち、彼らはとことん現実主義、復活なんか信じなかったんですね。パリサイ派は信じたんです、復活を。でもサドカイ派は信じなかった。で、彼らは祭司が基本的な、祭司はメンバーに入ってるんですけども、彼らは現実主義だったんですね。今のこの現実が満たされていればそれでいいと、復活なんてなくてもいい、今が楽しければそれでいいという、そういう発想ですよね。で、彼らは極端までに階級を重んじましたよね。立場とか権威とかですね、現実主義に陥ると立場にとらわれるんですね。権威にとらわれてしまうんですね。 日本キリスト教団大丈夫でしょうか。復活の希望が希薄化し、今ある目の前の立場に、私たちはしがみついていないだろうか。私たちの教会の先生は教団の何々の役をやっている先生なんですって、皆さんもしかしたらそんなことを言ってしまっていないだろうか。私は言っちゃってるかもしれないですね。私は前教団議長の教会の牧師をしておりますみたいな、なんかこう前の教団議長の立場を偶像化してしまうような、そんなことをしてしまっているかもしれないですね。私たちの信仰生活もまた現実だけにとらわれていないだろうか。遥か先にある約束されている神の御国を望みながら、週末に期待を寄せながら今を生きているでしょうか。私はこれまで10年以上牧会生活を続けてまいりました。辛いこともありましたし、悲しいことももちろんあります。失敗もたくさんしました。計画が見事に破綻することもたくさん経験しております。照明感が揺らぐことも何度も味わってまいりました。それでもなお希望を捨てずに喜びに立ち返り、常に新しいものに挑戦してこれたのはなぜでしょう。それはこの拙いものを常に御言葉のもとに立ち返らせてくださる主がいてくださったからであります。御言葉の種をまき続け、この私の心にの土地を耕し続けてくださった主がいてくださったからです。常に御言葉を持ってこの私自身を作り変えてくれて、神様の御国を望み、現実の問題に縛られることなく復活の希望を見させてくださったお方がいるからであります。今の苦しみ、悲しみ、辛さが永遠ではないということを御言葉のもとで示されてきたから、示してくださる主がいてくださったからであると思うわけです。クリスチャンとはキリストにおける約束を信じて歩む群れであります。人生はまさに荒れ野です。キリスト者の人生は罪の奴隷から解放されて約束を信じて歩む荒れ野の旅です。楽園を歩いてるわけじゃないんです。荒れ野を歩んでるんです。だから今この地上には究極的な希望はないんです。何もないんです。荒れ野ですから、この地上に期待することなど何一つないです。けれどもその歩みの先に神の御国、約束の地がある。そこを目指しながら今日もこれからも歩んでいくんです。現実主義的な信仰でおいてあっては、私たちはその荒れ野で肉とか水を求めながら神に嘆く人に似ているかもしれないです。けれども私たちは違う。この地は、この世は、今はまだ荒れ野かもしれない。でもその遥か先にある復活の希望、神の御国の完成を信じて今日を歩むんです。いかなる試練を前にしてもなお、本当の希望がそこにすでに約束されているんだということを信じて歩んでいくんです。その歩みは孤立した歩みではありません。共に歩む仲間がいます。それだけではないです。私たちの前後には火の柱、雲の柱があります。要するに神が共にいてくださるんです。それだけではありません。その旅路には常に幕屋が備えられます。つまり礼拝がある、御言葉がある。そこにある神様の御言葉と導きを信じて今日をこれからを歩み続けるんです。今日の世界は不安定でありましょう。争いが絶えず起こります。私たちもまたこれから戦争に巻き込まれてしまうことがあるかもしれない。戦争だけではありません。ネット中心の社会はネットを悪用してしまうことで人間関係をさらに分断させ敵意を生み出していきます。あるいはいつ起こるかわからない災害に怯えながら今日を生きている人もいることでありましょう。私たちは今まさに希望が希薄していくような荒れ野を行く群れなのであります。しかし私たちはその現実だけにとらわれて生きる必要はありません。現実だけを見つめ一喜一憂する、そういう不安定な歩みをもうする必要はないんです。私たちはその先にある神の御国を希望に据えて今日から明日を生き直すことができる。大事なことはこの約束の御言葉のもとにしっかりととどまり、その御言葉に耳を傾け、そして御言葉に生かされる、そういう生活を送っていくことであります。その時私たちは いかなる苦しみ不安の中にあってもなお失われることのない救いの希望をますます強く与えられ、確かさをますます与えられ、日々新たな人生を生き直すことができる。もしかしたら今はどんな御言葉を聞いても何も届かないかもしれない、何も見えないかもしれない。ここで御言葉を聞き続けたとしても、ベールが隠されてしまう、ベールで覆われてしまっていて、何も見えない、何も感じない、いや不安は取り除かれない、痛みは消えない、そういう日常生活を送っているかもしれないです。でもとどまり続けてください。ベールは必ず取り払われます。知られるべきもので、隠されているもので、知られないものはないんです。必ずそれは御言葉は示されていく、分かってくる時が来る。あ、自分の希望はここではなくてその先にあるんだなって、そのことを知ることができる。救いが不確かに思える日々もあるでしょう。しかし必ず主はその御言葉の前にあるベールを剥がし、私たちに誠の希望の日を見させてくださります。そしてそれを実現してくださいます。そのことを信じて、今この瞬間主が示してくださる御言葉のもとにとどまり続ける信仰生活を歩んでいく、そういうものでありたいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、平和聖術にあって新しい御言葉の恵みに心より感謝を申し上げます。私たちの歩みはあなたの目にはとても不安定なものでありましょう。この時代にあってはなおその歩みは不確かなものであります。どうかこれからもあなたの御言葉によって希望のうちを歩むものと指し示してください。この世界の情勢を見るとき、たくさんの悲しみ苦しみがあり、また将来に対する希望が見失われてしまう、そういうこともあるかもしれません。現実主義に縛られ、今この瞬間喜びがあればいいとそのように願いながらも、理想と現実の狭間で苦しんでいる私たちの姿があります。しかし私たちの希望はこの現実目の前にあるのではなくて、そこにだけあるのではなくて、その先に誠の希望があなたによって、約束されているのだということを今日も御言葉を通して味わい知ることができました。どうかこの御言葉のもとに私たちがこれからも豊かにとどまり続けることができますように、どうか私たちの拙いその信仰を、またその歩みをあなたが支え導いてください。すべてのことをあなたに感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌217番。
主は私たちの罪のために十字架にかかり、 その死によって世を笑わない私たちを招き、さもないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その測ることのできない愛の恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血を犯すのである。私の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見て、おのおの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に扱いましょう。キリストの体と血とに扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に扱い、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。聖経を。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られるときに至るまで、主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒を祝し、これを成立してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンの杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、御よ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深くことを味わいして。ただいまから聖餐をお配りいたします。聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちというのは、洗礼を受けた方、そして、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方は、この聖餐に預かることはできません。どうぞ祈りをもっとお待ちください。これは決して分け隔て差別をしているのではなくて、すべてのものがこの主の食卓に集う日が来ることを、教会を祈りをもって待ち望んでおります。洗礼を受けている方、信仰を公に告白している方でありましたら、どの教会、どの教派でも、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りください。聖餐をお取りになりましたら、それぞれ各地でこの恵みを味わっていただけたらと思います。では、分散とします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 続いての同書を読みいたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝にある自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安の地を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美します。
感じの、その主催をしたとき、皆様とともに礼拝を守ることが許されまして、感謝いたします。今日から、平和の日として、力強いメッセージをいただきました。どうか、一人一人が今日いただいた言葉を胸に、新しい一歩を歩むことができますように、聖さんの恵みが預かられましたことを感謝いたします。感謝の印として心に献金をお寄せいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエスクリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠539番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。